清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は経営学部経営学科宇治原茂樹先生に聞きます。今日ですね、先生の研究室にお邪魔しているんですけれども、部屋に入るとですね、なぜか先生部屋に入ったところのすぐ左手に、間口が狭くて奥に長い研究室なんですけど、松方弘樹さんばりのなんか白い服に魚でっかいの釣り上げてる写真が、
そうですね、
すいません見つけちゃいました。
シイラですね、大きなこんな長い魚ですけど、ね、シイラを振
って大きいですね、1メートルぐらいあるそうですよ。
ありますね。
先生釣りを好きなんですか？
暇があると、まあ一人じゃちょっと行けないので、沖へ船で出るときは、まあ知り合いの人だとか、これがその知り合いのお兄さんが持っている 漁船っていうか釣り船持ってるんですね。でそれで和歌山なんですけど、それで沖の方まで連れてってもらって、でその時に釣ったシイラです。
なんか若大将って感じですよね。
いや
素敵な笑顔で写真が写ってる、大きいの写って見えたんだなと思って、でさらにですね 2,3 歩奥に入らせていただくと、片側壁一面に本棚がそびえ立っておりまして、難しそうな本がですねいっぱいびっしり並べられているということで、先生は経営学部の先生で、特にご専門何を教えていらっしゃるんですか？
会計学のうち の財務会計っていうところですけども、まあ、財務会計の中の、まあ、どちらかっていうと現実に使われている制度会計ですね、世の中で現実に使われている制度会計の方を主に時間かけて勉強しているというところです。
財務会計って言われると、まあ、会社とかにお勤めの方だとね、なんとなくこう、ああそういえば総務にそういうことやってる人おったわとかね、そういう感じで思われるかもしれないんですけど、一般的にその職場ではどういった形で使われる業務になるんですか？
まあ、一番身近な例でいきますと、お金の出し入れだとか、あるいはお金に近いものの小切手だとか、あるいは有価証券だとか、そういうものの出し入れ管理が基本的には一番の中心になりますけど、もっと大きく言えばその企業が上げた利益がいくらだったかということですね。去年に比べて今年の方が利益が増えているとか、あるいは借金が減って資本金が増えているとか、そういうその企業の経営成績、経営成績って言いますのは、利益が多ければ経営成績がいい会社だと、損が出てれば経営成績の悪い会社だと、で負債が多ければ、まあ、借金が多いわけですので財政状態があまり良くないと、で借金が少なくて資本金が多ければその会社は、まあ、堅実な経営をしていると、まあ、そういうものを数字で表して企業に関係する利害関係者に報告するということですね。
企業の会計面のブレインって感じですね。
そうですね、その仕事に携わっている人は。そうですね、
まあ、その簡単なところというか、軽いところでいくと、まあ、いろいろな小切手などの出し入れをしたり、してはその企業の会計面のブレインをしてみたり、じゃあすごい自分でいろいろ考えたり組み立てたりしなきゃいけないっていう、そういうところなんですね。
そういうところもありますね。特に会社の社長の方に一番やっぱり頼られるっていうのは、お金の管理の面で、お金が足りなくなりそうになったら、例えばここに土地買って工事を作るっていう時にどういうふうにお金を調達したらいいかっていうことで、まあ、もちろんその貸してくれる銀行を探すっていうか、普段からお付き合いある銀行と、まあ、それ以外に株式を発行して現金を調達してくるとか、あるいは社債を発行して現金調達してくるとか、そういう一切の流れですね、お金を集めるっていうかですね、そういう管理をすると、でそういうアドバイスをして、まあ、どういうふうにお金をつないで使っていって投資すればその会社がお金を有効に使って利益がどう上げられるかっていうことを、まあ、間接的にアドバイス、まあ、メインになって考えるのは当然社長なんですけど、 側面からですね、こういうふうにお金調達 してきました、どうぞ有効に使ってください、利益上げてください、まあそういう仕事ですね。
企業の側もそうやってあの一生懸命仕事をするだけじゃなくて、やっぱりそういったお金の面のね、いろいろ工面とかね、
そうですね、
ちゃんとしなきゃいけませんから、そういう時社長さん忙しくてそればっかりに手つけてられませんからね、
う
ん、
だから東芝みたいにならないようにしっかりやるということです。
なるほど。
そんなこと言っちゃいけないかな。
いやいや、でもそうだと思って今宇治原先生の話を聞きながら、あの思っていたら、私あの国会中継とか好きでよく見るんですけど、財務会計っていう言葉あのよく出てきますよね。
最近は国会でも取り上げられるようになったんですね。と言いますのは、まあ大きく見ますと、その企業が国際化、活動が国際化してきたので、当然企業の活動が国際化すれば経理も国際化しなくちゃいけないし、アメリカと貿易取引すればドルで財務諸表の形跡は表すか、フランスやドイツ あの売買はどう表すか、でその全体を統一して国際会計基準成績、国際会計基準ですね、こういう国際会計ですけど、こういう世界でその物差しって言いますか、基準を、会計の基準を統一しようと、まあ、ほぼ統一できたんですけど、日本はまだ強制適用じゃなくて任意適用ですけど、もう100社以上が国際会計基準をあの採用するようになってるわけですね。ということは海外との意見交換、交渉しなくちゃいけませんし、それを日本がの企業が困るような会計の在り方を国際会議に行って発言していると、日本の企業は困っちゃうので、やっぱり金融庁の中でいろいろ議論して、あの代表を出して国際会議の場で議論してもらうということで、やっぱり国会でも、まあ、塩崎氏議員なんかが一番詳しいと思いますけど、国会でも取り上げられるということが多くなりましたね。今まで会計が国会で取り上げられるってめったにないし、から会計のことが日経新聞の一面に出てくるなんて僕らの学生時代は考えられなかったんですけど、今会計のことがバーンと大きくですね、日経、国際会計基準の採用企業数が増加とかですね、東芝が不正会計してるとかですね、いっぺんにバーンと出るようになったから、なんか会計のその重要度っていうか注目され方がですね、何十年か前に比べるとかなり上がってるって言いますかですね。
なるほど。じゃあそうやってあの先生が学生さんに教えていらっしゃる財務会計という分野に関しては、私たちはあのすごく遠いような気持ちでいたんですけれども、最近すごく近いところまで来ている。
近いですね。そうですね、お金の管理っていうのは他人がやってるようで遠くにあるようですけど、実際には自分が働いているその職場で利益が上がればボーナスも増えるでしょうし、あんまり利益上がらなければ昇給はしにくいとかですね、まあそういうことで直接関係ボーナスには関係してくるし、まあそういうところがお金の出し入れを管理していると情報が早く入りやすいというところだと思うんですけどね。
だからそうやって考えてみると、企業にもそういった財務会計の部門があって、最近では国も財務会計について考えるようになったんですけど、もっと身近なところで考えると、家庭にだってありますよね。
家庭にありますね。
あの家計簿つけたりとかね。
そうですね。
赤字だわーため息ついてるお母さんの背中を見てみましたけれども。
そうですね。あのお父さんが勤めている会社が成績良ければ、お父さんが家に持ってくる給料の金額が増えるかもわからないし、お父さんが勤めている企業の経営が、まあ、あれ家庭にも直接影響を及ぼしているって言いますかですね、あんまり安くなって、あの給料が下がってくると今度家庭内の息子さんだとかお嬢さんの将来の教育にも影響してくるでしょうし、まあそういうのはあのお父さんの方のお小遣いを節約してですね、教育費の方に回して、あの将来の家庭の発展のためにですね、長期的なとあのお子さんへの投資って言いますかですね、まあそっちの方にお金を回すと、だから集めてきたお金あるいはもらってきたお金をどこに使って投資して将来どういうふうに大きく回収するか ていうことだと家庭の中でもおっしゃるように同じだと思いますね。
本当に小さなところだと家庭、そして企業、ついては国、世界と、
あ、そうですね、
本当に広い分野で、この財務会計っていう言葉は、まあ、外国に行くと財務会計とは言わないと思いますけれども英語は英語でね、中国語は中国語でそういう言葉があると思うんですけれども、そういう分野があって、そうですね、じゃあこの創造大学でこの経営学でね、先生から財務会計を学んだ学生さんたちっていうのは、将来就職っていうことに関してもとっても分野広いですよね。
そうですね、まあ、まだあんまり学生時代ですと、まあ、広い社会と接するっていうことが少ないので、まあ、お話ししていても、まあ、大体上がってくるのは、就職したいと思ってお話話題に上がってくるのは、まあ、金融機関だとか普通の会社ですとかですね、まあ、そういうところに限られたような話題がまず上がってくるんですけど、僕は言うのはもうもっといろんな広いところでですね、例えば交換庁でも、消防でもですね、警察でも裁判所でもみんな経理課はあって、お金の動きをみんな管理してるんだと。であれ公団財団だとか機構ですとか、そういうところもお金の出し入れがありますから、必ず経理の仕事が必要になってくると。でこの近くで、こちらの愛知県のこちらのトヨタの近くですと、もちろん営利企業で利益を上げるのが、まあ、最優先になりますけど、まあ、それも子会社がたくさんありますね。電装だとか愛信正規だとか、で子会社って言っても上場会社ですからね、トヨタの子会社って言っても電装だとかそういう大きな愛信正規だとかですね、大きな会社があって、その下にまた子会社の下に孫会社があって、また非孫会社があって、で部品も何万個っていう種類がありますから、それ全部の部品はそれぞれの子会社が作れるわけじゃないので、分担して作っていくっていうことですので、エンジンのこの部分ですとかですね、あるいはハンドルだとか、あるいはシートだとかタイヤだとか、車ができるまでにはいろんな部品を集めてきて組み立てるっていうことですので、この産業の裾野が非常に広いですよね。で職場がかなりあるっていうことですね。ですからまあ、僕関東の方の大学からこちらに来ましたけど、向こうだと何十社と就職活動で回りますけど、こちらの方ではそんなに回らなくてもですね、決まっていくのを見てですね、いや恵まれてるんだなと思って羨ましくなって見てますけどね。
あ、だからこの辺の学生さんは幸せだと。
幸せだと思います ね、
そ, うですね、そうですね、トヨタ自動車のお膝元でもありますし ね、
そうです
ね。まあでもそうやって言うと、財務関係の授業楽しいなとか、そういう関係の仕事に就きたいなって思う学生さんなんかは、そうですね、特にお金を貯めるのが好きな方とかね、
ああ
すごく合ってるかもしれないですね。
ああそうですね、まあ、みんな皆さんお金貯めたくてしょうがないんです
けど、まあ、そうですけどね、特になんか自分で計算して
ああそうです、ね、
より貯めていくのかっていうの
が、学生時代から投資に興味があって、一緒に一生懸命調べて3年4年になるとやってる人もいますよね。実際にお金かけてやってるかどうかは分かりませんけど、こういう株価が上がったとか下がったとか、 FX でどうだとかですね、だからあとあるいは為替の問題だとか、日経平均株価がどうだとか、まあ、そういうのを話題にしてくる学生もいますけどね。証券関係の仕事をしたいだとか、あるいは金融機関に行きたいとか、そういう学生さんはそういうことを話題にしますね。
株の方にも、
株の方にも
ですね。じゃあ白三角や黒三角見て一喜一憂するわけですね。
そうですね。
はい、というね、ところで学生さんたちには、財務会計という、ことを教えていらっしゃる先生は、先ほどね関東の方からお見えになったということなんですけど、宇治原先生ご出身はどちらなんですか？
あ、千葉県の外房のもう海の方で、もう田舎の方から来てますけどね。
今は豊橋にお住まいなんですか？
今は東京都の都下の方に住んでますけど、向こうから新幹線で、今朝も新幹線で来たんですけど、で2泊3日でこちらでビジネスホテルに泊まって、木曜日に帰ってますけどね。でまた来週火曜日来て2泊3日で、また木曜日帰って、それで毎週毎週
豊橋にじゃあ通いなんですね先生。
あ、そうですね、泊まるホテルは 自分で自由に決めて、あの蒲郡の方に泊まることもあったし、うん、浜松に泊まったこともあったし、三島で泊まったこともあったし、うん、ちょっと1時間やそこら早くしたり遅くしたりすると街を回って見れますからね、うん、だから東海道沿線のその主要なところをですね、この豊橋に近いところですね、うん、そこのホテルで泊まって、
はい、
あんまり高いホテルじゃないですけど普通のビジネスホテルですけど、うん、そこへ泊まって周りの観光もあの1時間ぐらいの散歩で楽しんでるっていうことですね。
じゃあ先生、週に2泊3日は豊橋市民
ですね、うん、あそうですね
2泊3日の豊橋市民、
あそうですね、
で今週も2泊3日は豊橋、
あそうですね、
いらっしゃると、
はい、
豊橋創造大学には何年ぐらい前から来られるようになったんですか。
今年の4月でちょうど3年目に入ったんですかね。その前に1年非常勤講師で大学院だけで来てましたけど、
うん、
3年目に入ったところだと思うんですけど、
うん、なるほど、あの今日先生のプロフィールを見せていただいてるとですね、まあ、あのよく商業高校に行った友達なんかが簿記の試験を受けるんだって頑張ってたんですけど、ええ、先生その元日本簿記学会の副会長さんもされて
る、そうやらせていただいた時ありますけど ね、
すごいですね、もう本当にそういう会計学のエキスパートだと。
いやそうでもないんですけど
で3年前に豊橋来られて、うん、どうですか豊橋のこの感想は。
いやとにかく気候がいいし食べるものは美味しいし、うん、あれですね、みんな恵まれていてのんびりしてますよね。だから、うん、あんまり関東みたいにその競争で
就職先も恵まれてますしね、
というかですね、うん、まずそれでびっくりしましたね。あ、こんなのんびり生きていけるんだと思ってます
確かにそう思います、はい、今日はですね、そんな経営学のエキスパートと私は呼ばせていただきたいと思います、はい、今日はねあの先生のお話をいろいろ聞いていて、今まですごく人事のようだった財務会計という言葉がとっても身近になった気がします。ラジオを聞きの皆さんもね、財務会計ってそういうもんだったんだ、うちにもあるんだな、私もやってたんだなって思っていただけたらいいなと思います。
そうですね、なるべくあの広く広めていただけたらと思います。
はい、わかりました。ということで先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
経営学部経営学科3年平井里乃です。宇治原先生には財務会計の授業を教えてもらってるんですが、財務会計では理論だけじゃなくて、理論ももちろん分かりやすいんですけど、理論だけじゃなくてその新聞をも使用して実際にその起こってる出来事と絡めて話してくれるので、とても分かりやすくて理解を深めることができます。先生自体も優しいし面白いので面白いので話しやすいし相談しやすいいい先生だと思います
来週のこの時間も今日紹介した先生、経営学部経営学科の宇治原茂樹先生に聞きます。先生の部屋はとにかく本がいっぱいです。先生ご自身20冊以上の本を出していらっしゃいますが、その中には特別バージョンとして牛革表紙の想定になっている先生だけの本があったり、先生の本ではないんですが300年ぐらい前に印刷された本があったり、日露戦争の記録本があったり、一冊一冊手に取って少年のような笑顔で見せてくれました。先生のまた別の一面をたっぷり紹介します。お楽しみに。